皆さんこんにちは。それでは今司会の平林さんからご紹介いただいた通り、今日私は見えるものも見えないものもと題して聖書からお話をさせていただきたいと思います。我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのか、この言葉はフランスの画家ポール・ゴーギャンが自分の描いた絵画にフランス語で書いたもので、その絵のタイトルとなっています。今このモニターで見ていただいているのがその絵で、彼の描いた作品のうち最も有名なものの一つで、今はボストン美術館に所蔵されているそうです。縦が 1.4m、 横が 3.7m 約ですけれども、という横長の大変大きな作品で、左上隅の黄色い部分、この部分ですね、ここに今申し上げた言葉がフランス語で書かれてあります。そして右側の黄色い部分のちょっと下のところには、P. ゴーギャン1897ということで、サインと制作年が書かれてあります。ゴーギャンは外界を感覚的に捉える印象派の自然主義を否定し、目に見えない人間の内面や神秘の世界、理念や思想を表現することを目的とした象徴主義運動の中心人物として活躍した人だそうです。また主観と客観の総合を目指した総合主義を提唱した画家として知られており、この総合主義は今申し上げた象徴主義の中に位置づけられるものだそうです。晩年には南太平洋ポリネシアのフランス領タヒチに渡り、独自の画風を開花させたと解説されていました。この絵も2度目のタヒチに滞在した時代に描かれたものだそうです。この絵の解説がインターネットにあったので、それをちょっとご紹介したいと思います。この絵は右から左にストーリーが流れていきます。右側に描かれている3人の女性と寝ている赤ちゃん、これが人生の始まりを表していて、続いて中央に描かれている若い男性、何かの果実をもぎ取ろうとしており、これは人生の喜びを象徴していると言います。旧約聖書の創世記をご存知の方なら、エデンの園で禁断の果実をもぎ取ってしまうアダムとイブのイメージとも重なると思います。またその隣に描かれている果物を食べている子供は、人の日常的な生活を描いているということです。そして左端にはここに書かれている、かがみ込んで両手で顔を覆っている老女、死を迎えることを甘んじ諦めている老女と奇妙な白い鳥が、言葉がいかに無力なものであるかを物語っているとゴーギャン自身が書き残しているとありました。この絵に描かれていることは聖書に書かれていることと呼応しています。彼の経歴を見ると、若い時に神学校で学んだということなので、当然聖書に書かれていることは知っていたでしょう。人は創造主なる神様によって作られた存在であり、神様が取って食べてはならないとお命じになった、エデンの園の中央にあった善悪の知識の木の実を取って食べるという罪を犯したことにより罪人となり、その結果死を甘んじて迎えることを受け入れ、諦めるしかない存在となってしまいました。この絵のタイトルに描かれていることは、作者ゴーギャンの人生観であり、決して避けられない人の自分自身の死に対して、そしてその先に何があるのか、どこに行くのか、人間という存在、自分自身という存在に対する深いうめき、 人生に対する問いであったのではないでしょうか。そしてそれはゴーギャンだけでなく全ての人が持つ問いと言えるのではないでしょうか。もちろん四六時中このようなことを意識している人はそうはいないでしょう。私たち人間は多くの人は生きていくのに懸命で、あるいは物的なこと、自分の欲求を満たすことや、さまざまな日常的なこと、先ほどのお話で言えば感覚的なこと、目に見えることだけにとらわれて、この人間にとっての根源的ともいえる問いを忘れていたり気づかずにいたりしているという人が多いのではないでしょうか。先ほどお話をした象徴主義と呼ばれる芸術運動が起こった背景には、18世紀後半から起こった産業革命により急激に進んだ近代化の中で物質主義や合理主義が蔓延した時代に危機感を持った芸術家たちが、目に見えるものではなくもっと大切な人間の内面的なことを表現することが芸術の目的であると考えて、そうし始めたことがあるそうです。先ほどゴーギャンが提唱した総合主義は、主観と客観の総合を目指したものと定義されているとお話をしました。すべてとは言いませんが、主観とは非現実的、そして客観は現実的なものと捉えられていると言えるのではないかと思います。私たちの生きている現代社会は、さまざまな科学技術、とりわけ先端テクノロジーによって支えられ、ますますそれに依存し、それなしでは成り立たない時代と言えるでしょう。そのような中で、目に見えないものは存在しないとまでは言わないまでも、目に見える世界だけを現実的と考え、目に見えない世界の現実性を疑っている、あるいは意識的にか無意識的にかそれを遠ざけるか拒絶する傾向があるのではないでしょうか。どのようなことを言っているのか、それは今お話ししている福音に対する普通の人、ちょうどイエス・キリストを信じる信仰を持つ前の私自身がそうだったように、それはキリスト教という特定の宗教を信じる人たちに関わることで、自分とは無関係、非現実的なこと、できれば関わりを持ちたくないという気持ちを抱く人が多いのではないか。とりわけキリスト教だけではなく、いわゆる宗教に対する日本人の反応はそうではないかと思います。この世界には多くのいわゆる宗教があり、宗教によっては神あるいは神々と呼ばれる存在があります。そしてその宗教を信じている人は、その宗教の神の存在を信じているでしょう。私たちがこうしてお伝えしている福音とは、聖書を通してご自身を人間に知らせようとしている唯一まことの神様、存在するものすべてをお作りになった創造主なる神様、このお方からの人間に対するメッセージ、良き知らせ、それが福音です。ゴーギャンは先ほどお話したように、神学校、これはカトリックの神学校だったようですが、若い時にそこで学んだ人です。しかし福音、神様からの本当の良き知らせを受け取ることができなかったのかもしれません。もし福音を信じていれば、最初にお話しした我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのかという答えを持っていたはずです。この3つに対する答えが聖書に書いてある箇所を、これから一つずつ見ていきたいと思います。それは新約聖書のコロサイ人への手紙1章の15節からの御言葉です。新約聖書の402ページ、コロサイ人への1章の15節からお読みしたいと思います。巫女は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも 見えないものも王座であれ主権であれ支配であれ権威であれ巫女にあって作られたからです。万物は巫女によって作られ巫女のために作られました。巫女は万物に先立って存在し万物は巫女にあって成り立っています。最初の問い、我々はどこから来たのか。今お読みした通り、万物は巫女によって作られた。私たちは偶然存在したものではない。進化論が説明するように、偶然この世界に、この宇宙に存在するようになったものではなくて、このお方、イエス・キリストによって作られたものであること。二つ目、我々は何者か。どうして存在しているのか。それは巫女のために作られたものであるとここに書いてあります。3番目、我々はどこに行くのか。聖書には、人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている通りと書かれています。そしてその行き先はその裁きの結果によって異なります。先ほどお話しした神様に対する罪の許しが与えられていなければ、そのものは永遠に滅びると書いてあります。もしその罪が許されていれば、滅びではなく、神様と共に永遠に生きる天の御国、天国へ行くことができる。イエス・キリストを自らの罪の身代わりに十字架で父なる神様の裁きを受けて、死んでくださり、墓に葬られて、その三日の地によみがえられた救い主であると信じれば、その罪を許し、永遠の命が与えられる。これがイエス・キリストの福音です。父なる神様と御子なる神、イエス様が最大の犠牲を払って、ご自身が作った被造物にもかかわらず、その罪人を救うためになしてくださった御業、それが巫女が、このイエス・キリストというお方がかけられて、そして差し通され、血をお流しになって死んで葬られて、そしてよみがえられた十字架の御業です。この御業によって私たちはこのお方に対する罪を許されて、そればかりか永遠の命をいただいて、このお方と共に生きることができる、天の御国に入れていただくことができる。これが私たちがお伝えしている聖書に書かれてあるイエス・キリストの福音です。ぜひこの福音、イエス・キリストを信じることを強くお勧めして、メッセージを終わります。ありがとうございました。